皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2017年1月4日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、まず仕事ができるようになろうです。明けましておめでとうございます。今年2017年もどうぞよろしくお願いいたします。今年はですね、まあいろんな意味で、リーダーシップという観点からもとても重要な年になると思います。まあ去年のですね、イギリスの EU 離脱とか、あるいはアメリカのトランプ大統領の登場とか、日本の小池氏の、まあ、台頭、そして公明党が自民党と離れたっていう、こういう話はですね、まさに日本でも体制が大峠を越えたということだと思うんですね。日本でも世界でも体制が大峠を越えまして、だから、まあ本当に、これまでの体制が壊れるものは壊れると同時に、新しいものが生まれていくという、まあその最大のポイントになってくるわけですね。で、やんなきゃならないことはこういくらでもあって、横型リーダーシップがこれからメインになるってことは前から申し上げている通りで、価値観の共有をして、で、真ん中になる人は絶対自分が動いちゃダメで、ブレちゃダメで、で、渦を作りながら来るもの拒まず去るものを追わずで、共同体を作りながら、みんなで無から有を作っていくと。ああでもね、こうでもねって言い合う仲間を大事にして、で、そこで何かやろうとなったら、パッとやってみて、で、この未来につなげていくという、なんていうかな、アドホック型のですね、なんか余計な組織図だとか予算だとかいうものにとらわれない、アドホック型の人間関係の中で、たくましく物事を考え、行動していくことがすごく重要ですね。で、あともう一つはですね、その根底になる話なんですけども、やはり仕事ができない人が本当に増えちゃいましたね。やっぱり人を育ててないんですよ、この20年ぐらい。冷戦崩壊後の時代っていうのはこの共同体をぶっ壊しちゃいましたでしょ。だから個人としてはみんなそれぞれ勉強もしてるしですね、昔に比べて早かによく勉強してると思うんですよね。資格制度とか結構あるしですね、なんかいろいろ勉強してきゃならないものも多くて、社内でもいろんな検定とかやってるしですね。結構だからみんなよく勉強してますよね。しかしあれ全然仕事の能力の向上につながってないんじゃないですか。やっぱり仕事ができるようになるのは、職場を中心に勉強しないと無理ですよね。職場ってのはチームになってるんで、チームで勉強していって、チームで仕事を覚えていかないと、本当の仕事の能力って身につかないんですよね。だから個人でなんか少し専門学校で学び出したと言ってもですね、それ職場にいきなり持ってって簡単にそれでうまくいくもんじゃないじゃないですか。で、本当に仕事できる人っていうのはどんな風になってるかっていうと、その職場という環境の中でちゃんと花を咲かせることができるわけですよ。そうすると具体的な技能以外にその職場環境にちゃんと溶け込んで、職場の人たちとですね、一緒に1たす1を3にしていく相乗効果を作れて初めて仕事ができるってなるわけですね。だからその仕事ができるっていうのは、単に個人の能力、技能に帰着するだけではなくて、むしろそれ以上にですね、人と上手にやっていく、あるいはその人といってもですね、その組織の人とうまく上手にできるというところがとっても大事なんですね。だからやっぱりこの20年間ぐらい、25年ぐらいの反省を考えるならば、職場を壊してしまったこと、個人に全部ばらしてしまったがために、いくら本を読んでも、いくらその資格試験を、資格試験をね取ってもですね、全然仕事の能力が向上しないという、そういう状況になってしまったんだと思うんですね。それとこれ直すためにはですね、やっぱまずあれですよ、なんてこの職場はもう一回正規社員に戻してですね、まあ、事情がありますから全員正規とかに行かないんでしょうけども、個人の事情がね。まあ、とにかく長いお付き合いができる職場の仲間、職場の共同体をもう一回復活させて、この共同体単位で、こう、学んでいくと。仕事の能力を。これをもう一回復活させなければダメだと思いますね。 で、QC 活動なんていうのもですね、あれは実は元をたどれば二宮尊徳のですね、江戸時代末期の品質改善運動あたりからもあるわけで、だから何もない人たちが、何のそのまあやる気もないし能力もない人たちが立ち直っていく一つの方法があの QC 活動なんですよね、あれ。で、その裏側には価値観の勉強があるんですよ。限りなく終わりない改善への精神とか言いますけどもね、要するにその人生生きている以上ですね、向上心が何よりも大事だと、昨日よりも今日が良く、今日よりも明日が良くと、この向上心こそですね、生きていることの意味なんだということを職場で実感してもらうわけですね。で、これが職場で実感できるとですね、まあいいものも作れるし、そして自分の生活もだんだん良くなっていくという、まあ全てがポジティブにこう回るようになるわけです。この価値観をですね、植え付けるためには、まずその経営者が大事なんですよ。経営者がそういうことが大事だと思わなければダメで、だからやっぱりこの、経営革命がどうしても最初に必要なんですね。そんな働いてる人なんざですね、いかにこぎ使って吸い上げるかだけだなと思ってる人には、それはやっぱできないんで、やっぱりちゃんと経営者がですね、こう、人しか本当に資源がないんだよと。人というその、有機的なね、存在がいかにこの偉大なもんで、いかに上手にやることが大切なのかっていうことがわからない人にはこれから経営はできないわけで、だからまず最初に経営革命がいるんですね。二宮尊徳がですね、藩政の立て直しをこう依頼された時にですね、藩主の責任がまず大きいんだと。まず責任だと。藩主の責任のもん、責任が、最初にあって、それから民の問題だと。まず藩主が民に謝れと、いうことを言ってわからない殿、謝らない殿のところはもう再建が不可能だと言って、尊徳さんは言ってないんですね、あれ。どんなに頼まれても言ってないんですね。全くこれからも同じで、その会社がうまくいかないのは社員のせいだと、俺は問題ないなんて言ってるですね、経営者のところはですね、まだ再建は不可能なんで、やっぱりそれは働いてる人は他に行った方がいいと思いますね。それはどうもならんだけですね。ですからやっぱりその、なんていうかな、その会社なるものも、ただ単にキャッシュディスペンサーのようにね、ATM のように、金を引っ張り出すための装置なんて思ってる人には、この立て直しはできないわけで、まあそこのところがまず良くならないと、人々が仕事ができるようになるための、仕事を学ぶための環境ができないんですよね。仕事を学ぶと何度も言いますけども、個人の勉強以上にチームとして学ばないと、本当に仕事に役に立つ能力にならないんで、このチームとして勉強するためには、やっぱりそれを大事なことだと、それが分かる経営者に交代してもらわないと、分かるリーダーに交代してもらわないと、それはできないということなんです。ですから、ここが二宮尊徳さんの時代からはっきりしていて、そこをまず最初にやらなきゃダメですね。二つ目は、向上心を持って継続するってことなんです。向上心を持って継続するっていうのもこの20年間ぐらいですね、なんかすごくその、衰退したような感じがしますね。まあある意味で言うと共同体が壊れちゃったんで、その、どこでも自由に行けるわけですね。で、苦労はしたくないと。嫌なことはしたくないと。もうちょっと頑張るとですね、逆にそのランナーズハイじゃないんだけども、人が大変だっつうんだけど、なかなか面白いことだと、いいことだと思えることがあるんですけども、まあ、そこまで行く前によそでどっかこう、パチンコ玉みたいに飛んでっちゃうんだよね、あれ。そうすると、いつまで経っても、どんなに時間が経っても、仕事ができるようになってないという、単に時間が無駄になっちゃったという、非常に困ったことになるわけですね。やっぱりそこはですね、その、まあ、この部分もそうなんですけども、いい会社、悪い会社の差がそこに出てくるんですよね。いい会社というのは、社内がやっぱりこう、穏やかで、その人の絆が、しっかりしてるんですね。そうするとやっぱりやる気も高いし、能力も高いし、御用達の仕事ができて、長く継続するお客さんがいて、で、会社も長続きすると、全部がうまくいくようになってるんですよ。で、反対にその、絆ができないところというのは、まあ、毎日が砂を噛むような仕事になっちゃって、まあ、やってもやってもうまくいかなくて、問題ばかり出てくると、まあ、そうなっちゃうわけで、やっぱその絆の部分っていうのはやっぱり人間力の話ですね。そうすると、まあなんか、本当に家庭教育まで含めてですね、教育の問題になりますが、まあ家庭教育って過去のことで、それがあんまり変えられないとしたら、 まあ職場や社会でどのようにまあこれから人に接していくかって話になってきますね。まあ今ですね、昔と違ってインターネット面が相当発達してるわけですから、情報はよく伝達されるわけで、まあ、こうやればうまくいってるよ、こんなやり方もあるよって話は民衆レベルですごく横によく伝わりますよね。何も政府のなんとか政策なんか待たなくてもですね、民衆レベルで成功の法則って横に伝わりますから、まあこういうものを駆使しながらですね、どうやれば成功しているのかということは、まあ学ぶことはできますね。前から言ってるように、何でも知ってみて、行ってみて、会ってみないと、で、最後は自分で体験してみないと、本当のことってなかなかわからないですね。で、そういうのを、まあ、積み重ねていくと、新しい仲間もできるし、新しい仲間ができたらやがて、新しい仕事もできるでしょうし、まあ、こういうのっていうのは、ものすごく風が吹く時があって、後ろから風が吹いてくると、一瞬でそれが大きな形になってですね、大きな組織になったりしますから、まああんまりですね、焦らずにですね、地道にとにかく継続してさえいけば、その新しいチームっていうのは結構できてくるんですね。しかしもう一つ言えることは、とにかく継続しなきゃいけないっていうことなんですよ。続けないとダメだっていうことで、一過性のものをいくらやってもダメだってことですね。目新しいものをいくらやっていっても結局隣の芝生は青いっていう話になっちゃって、自分たちでなんか自発的になんかやろうっていうところまでいかないんですよね。だからやっぱりこのそこの辺っていうのは、まあ、知的忍耐力みたいなものはどうしても必要ですね。でこれはやっぱり個人として相当これから日本も鍛え直さないといけないんじゃないですかね。まあネットの世界なんかだとですね、なんかすごくその刹那的な部分もありますからね、あんまりこの時間をかけて、何かを作り上げるってことに人々が熱心でないこともある。しかしそれだと物事はうまくいかないですね。だからやっぱりこう一つのことを続けるっていうことはすごく重要なことで、向上心を持って続ける。まあそのためのこの安定したなんか物の考え方や安定したこの仕事の仕方、自分でこの時間をちゃんとコントロールするっていうこと、それもこれからとても重要になると思いますね。最初は何にもできないわけですから、まあ最初のうちはこうなんかね、右往左往するのしょうがないんだけども、向上心を持って続けていくと、だんだん物事がうまくできるようになるんですよ。そんなに苦労しなくても物事できるようになるわけで、最初がうまくいかないのはみんな当然なんですから、まあ、だんだんできるようにしていけばいいわけですね。今だから反対に最初にうまくいかないともう嫌だと。最初からうまくいかないものをやらないっていう風潮があるでしょう。あれがだから真逆なんですよね。最初からうまくいったものっていうのは、どうでしょうね。最後耐性しないこと結構多いんじゃないです？さらにそこから上を目指せばともかくですね、とりあえず今うまくいったからこれで飯を食ってよなんて思ってると大体耐性しないですよね。そんな世の中甘いもんじゃないんで。だからその今うまくいかないけども頑張って将来うまくいくぐらいのものの方がですね、人格的にも成長するし、人からの信頼も厚くなってくるし、単に仕事ができる以上にもっと大きなですねメリットがその人にもあるし周りにもあるっていうことだと思います。だからちょうどいい機会なんで、これだけその崩れちゃった時代ですから、今年ぐらいからですね、一緒にこのもう一回勉強して仕事ができるようになる仲間を見つけて、社内でコツコツと、まあ社内でもまあ今の時代ですから、会社を超えてでもいいですよね。その仕事できる仲間を増やしていこうということになって、したらいいんじゃないでしょうかね。今年ぐらいからそういう新しい、その絆と新しいチームで、仕事の能力向上に取り組むいいチャンスだと思いますね。シェアと感謝とレスペクトというのは若い人たちのこの、まあ、価値観だということは前から指摘している通りで、これすごくいいことですが、ただやっぱり個人としても、そのチームとしても、今よりもっと仕事ができる必要がありますね。やっぱりこう仕事ができない状況でシェアとか言ってもですね、結局何も生まれてこなかったりするんです。ですからやっぱりその、個人の持っている能力というのは偉大で、例えばその農業なんか見ればですね、一つの種からこれだけたくさんの美味しい作物が取れるのかってぐらい、まあ、たくさんの作物取れますよね。本当に一粒の種からね。だから本来人間ってそういう能力持ってるんです。人間も本来そういう能力持っていて、なんか体の中にある、その本源的なその人の能力を引き出していくとですね、もっともっと偉大な、結果を出すことができるし、で、それは本人にとってもすごくいいことだし、周りにとってもいいことであると。 まさにこう天命を感じる生き方につながっていくわけですね。で、どんな人でも、まあそういうなんか、その人にしかできないような、その人が一番得意なですね、なんかその強みっていうものを潜在的に持ってるわけで、これをとにかく引っ張り出してくるってことですね。その中に秘めているその強みを引っ張り出してくること。そうするとそういう人たちがたくさん集まると、読谷尊徳の一円融合ではありませんが、まあ世の中は、まあ全体としてちゃんと調和を保てるようになるわけですね。だからその、無理やり外からですね、なんか、これ、資格を学べば金になるからとか言って、なんか、つけ焼き場のようにですね、なんか、学んでも大抵もう、今うまくいかないですよね。そんな甘いものじゃないですから、今の時代は。そしてやっぱり、自分が、まあ、最初はそうでないかもしれないけど、次第に、まあ、自分のこれが天職だなと、自分の仕事だなと思えるようなものを、もう一回手にすることが大事ですね。この30年ぐらいは、まさにこの、原価低減構造改革の時代で、そういうふうに頑張ってやってきた人たちが、弾き飛ばされたんですね。まあ、その裏側にはデジタル革命とか、あるいはその IT 革命みたいのがありましたから、ますます弾き飛ばされちゃった。でも大体この辺も一段落ですよね。そうすると、あとはもう一回アナログの世界ですよね。アナログの世界に戻って、少し時間をかけて、能力を開発させていくと、その能力がですね、あと共同体の一員になった時に、まあ、共同体としてなんか新しいものを生む、まず基本的な力になるということですね。基本の力はやっぱり個人がしっかりしてるってことですから、個人がしっかりして、それで横にこう繋がっていくっていうふうに持っていかなきゃいけないんで、だからその意味ではその個人の能力の向上と、それから横の連携っていうのがまさにその、一緒に職場で何かを学んでいく仲間だというふうに言ってよろしいと思いますね。だからこの仕事ができるようになるためには、とにかく一人一人やっててもダメで、やっぱ誰かと一緒にやっていかないと、その共同体の中に入ってやっていかないと、これはなかなか身にならない。これはですね、この20年間ぐらいの大いなる反省として、あるいはその現実として我々はそれをはっきりと受け止めなければいけない。で、それがわかる同時に経営者でないと、そういう本当に仕事ができる職場っていうのは、できる人の職場を作ることができないんで、だから結局、その原価低減とかグローバリゼーションとかいうものが終わったこの時代に、構造改革が終わった時代に、新しい経営の、まあ、パラダイムを開くことができなくて、まあ、ここで終わってしまうということです。ですから経営者にとってもここはすごく大きな正念場で、この、やっぱりこの関門を突破できるかどうかが、まあ、この後、本当に、繁栄できる会社に会社を切り替えられるかどうかの大いなる境目です。そんな社員の力がとんでもない話だと、すべては彼の力だとか思ってたりですね、安ければ安い方がいいんだと、共同体作るよりですね、安く使えなんて思ってる人たちはもう、ちょっと行けば行くほど自利品じゃないでしょうかね。経営革命なんですよ。経営革命がないと、仕事ができる人は育たないし、仕事をしようという意欲のある人はまずそういうところに行かなくなりますから悪循環になってきますね。これからだから仕事をできる人はますます取り合いになっていくという感じがしますね。まあでもそういう動きもですね、まあせいぜい10年もすると人当たり終わるわけで、まあ消えるものは消えますが、結局やっぱ全部入れ替わってきますから、10年もすると大体今と違って、まあなんかそれぞれみんな自分に自信も持つようなそんな形にもう一回戻るんでしょうね。日本人はなんだかんだ言いながら継続的になんか努力することは決して嫌いな国民じゃないと思うんですよね。だからそういう過去の歴史を振り返っても、この10年ぐらいですね、少し頑張りますとみんなある程度仕事ができて、でその裏側にその一緒に仕事する仲間があって、結果的にもう10年もすると新しい会社、新しい組織というのがちゃんと立ち上がっていると。まあ、それがその日本の復興だという形になっても全く不思議ではないし、多分そうなるんだろうと思うんですね。だから本当に繰り返すようですけども、これから誰と一緒に仕事するか、誰と一緒に学んでいくかが多分一番重要なことで、その縁ですね。それを理屈で考えてもなかなかうまくいかなくて、こういう流動性の高い時期はやっぱり縁なんですよ。縁があるかないかが全ての問題で、まあそこがちゃんと理解して行動していかないと、なかなか結果は出てこないですね。で、結構こういう混乱期ってですね、大変だ大変だって言ってる間に結構物事前に進むんです。 混乱期の反対側は混沌。それはその、生みの苦しみみたいな時代ですから、結構なんか新しいものって、さっと生まれて、さっと形になったりするんですね。だから、のんびり構えてるとですね、どんどん時代は前に進んじゃいます。崩壊だけの時代っていうのは、とにかく壊れていくだけだから、止まっててもそれだけなんだけども、もうそれ終わってますからね、新しい想像もだんだん広がり始めてるから、ほっとくと時代は前に進んじゃうんで、ますますとにかく仕事ができるようになっていくってことが、今年は大変大切なんだろうな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。まず仕事ができるようになろうということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。